ケーション。
こんにちは。ここからはシンコペーションコミュニケーションと題しまして、僕シンガーソングライターの野球深夜がお届けします。この番組の最初はしりとりトークと題して、トークテーマをしりとりにして話していくと、そういうコーナーなわけなんですが、前回は運動から始めてうやむやにつながりました。うやむやというのは物事があるかないかはっきりしないことですね。つまり態度や物事の結末などが曖昧だっていうこととか、まあ、そういう様子です。それから思い患って心がすっきりしないこともうやむやと言います。うやむやは漢字ではありに疑問の助詞のや、ないに疑問の助詞のやをつけてありやなしやと書きます。つまりあるのかいないのかいっていう意味なんですけど、これには諸説あるんですけどもね、一応一つ語源とされているものがあります。現在の宮崎県と山形県の県境に、昔から山越えの難所として知られている笹谷峠のうやむやの関という場所がありました。ここには人を取って食う手長足長という化け物が住んでいて、峠を越える旅人を捕らえては食べていたんだそうですけども、この峠の山形県側にはうやの観音、宮城県側にはむやの観音というのがあって、それが姿を変えた2羽の霊長が住んでいたんだそうです。そして手長足長がいる時にはうや、いないとむやと鳴いて鬼の存在を旅人に知らせていたっていう伝説が残っているんです。そのためここを通る旅人たちはこの鳴き声を頼りにして峠越えをしていたっていう物語なんですけど、でも考えてみるとちょっとおかしなところもありますよね。だってこの話がうやむやの語源だとするとですね、旅人は鳥の鳴き声を頼りにすれば手長足長がそこにいるのかいないのかがよく分かったはずなんですよね。だってうやっていう鳴き声がするんだったらいるんだし、むやっていう鳴き声がするんだったらいないっていうことがはっきりしてるわけですからね。あるいはこの物語ってどちらの鳥も一緒に鳴いてしまって、どっちを信じたらいいかわからないっていう話なのかもしれませんね。うや、むや、うや、むやっていう声が一緒にするからどっちかわからないっていうことなんでしょうかね。それだったらなるほどなと思うストーリーですし、うやむやの語源としても納得ができる話かなと思います。ちなみになんですが、この観音が姿を変えた霊長というのが三本足のカラスなんだそうで、まあ、三本足のカラスといえばね、日本の神話によく出てくるヤタガラスですよね。ヤタガラスは日本書紀にも出てくる霊長で、各地にその伝説が残ってますしね、それを祀る神社なんかも各地にあります。日本に限らず世界各地でね、ちょっと見た目の変わった生き物っていうのがね、神様の使いとか神様が姿を変えたものとして崇められたりすることあるんですけど、もしも本当にそういうものがいたとしたらね、多分それっていわゆるただの奇形ですよね。生まれてくるまでに体を形成する際に何かしらの不具合があって、本来あるべきものがなかったりとか、あるいは数が多すぎたりとかした生き物っていうことですからね。前にテレビを見てたらね、インドだったかどこかでね、確か手足の数が多い子供が生まれて、その町ではその子のことをインドの神話に登場する神様ガネーシャか何かのね、生まれ変わりっていうことで崇めてたんですけど、普通に考えたらその子はいわゆる奇形と言われる子供でね、早急に手術で不要な手足を取らなければ生活に支障が出ますよね。実際その子はね、その多すぎる手足のせいで生活が不自由だったわけなんですけども、その子の親とかね、その地域の人はガネーシャの生まれ変わりってことで信じて疑わずに、医師の説明に納得せずになかなか手術に応じなかったんですよ。まあ、でも医師たちがね、根気強く説得したことによって結局最後には手術することになったわけなんですけど、もしもそうしてなかったら本当に大変なことになってたんじゃないかなと思いますよね。でも多分なんですけど、大昔にもやっぱりね、同じように手足の数が多い子供が生まれたりすると、きっとその子は神の使いだとか神の生まれ変わりだって言われて崇められていたんだろうと思いますし、そもそも神様のデザインっていうものもそういう子たちから生まれたものだったりするのかななんて思ったりするとね、ちょっと気の毒な気もしますよね。さて今ヤタガラスという言葉が出ましたので、次回はうやむやのやからヤタガラスにつなげていきたいと思います。しばらくお付き合いください。野球深夜のシンコペーションコミュニケーション始まりです。シンコペーションコミュニケーション。 は10月31日ということでね、ハロウィンなんですけどもね、ハロウィンってちょっと前まではね、あまり日本では馴染みのないイベントだったんですが、ここ最近になってね、ちょっと注目されるようになって、で、まあ、それに目を見つけたっていうかね、まあ、それでなんかこう騒ぎたいと思うような人たちがですね、ハロウィンになると渋谷のスクランブル交差点に行って大騒ぎするっていうことやってましたけどもね、最近は多少下火になってきたかなと思いますけど、でもやっぱりやったりする人はいるのかなと思うとちょっと悲しいですね。もっとねいい形で日本にハロウィンってものが定着してくれていたら、まあ家族みんなでとか地域の人みんなで楽しめるようなイベントになっていたかもしれないんですけど、どうもハロウィンっていうとあの渋谷のスクランブル交差点のバカ騒ぎっていうものが先に来てしまうんで、なんかイメージが悪くなってしまったんですよね。ですからね、まあこれもちょっと下火になりつつあるわけですからね、せっかくですからここでもう一回ね、あの原点に立ち返って、まあ、小さな子供たちがお化けの仮装をして家々を回ってお菓子をもらうイベントってことにしてくれたらいいなっていうか、そういう風にまた日本に定着し直してくれたらいいななんて思ってる今日この頃なんですけど、僕初めてハロウィンっていうものを知った時にね、世界には面白い風習があるんだなと思いましたし、日本でもそういうのやってくれたらいいのになってね、まあ、その当時子供でしたから思ったんですけどもね、のなかなかやっぱり世界中にはこう自分たちの常識では考えられないような変な習慣とか面白いお祭りとかね、いっぱいありますよね。そんなわけで今回はトリックオアトリートというテーマで面白い風習についてメッセージいただきましたのでご紹介いたします。まずはかなこさんからありがとうございます。トリックオアトリート、こんばんは。こんばんは。昔から母が作ってくれるオムレツはフライパンでひき肉と玉ねぎを炒めた中に溶き卵をかけたものをお皿に盛る。友達の家で友達のお母さんが作ってくれたオムレツは私の母が作ってくれたものではなく、具材の上にふわふわの卵が乗っていて、うちのオムレツとは違うやんと衝撃を受けました。自宅に帰って母に言うと、私が作ってるオムレツが正しい作り方なんよって言ってましたけど、というメッセージです。ありがとうございます。まあ、オムレツって簡単に言えばですね、溶き卵を炒めたものに玉ねぎのみじん切りとかひき肉とかそういうものがね、あの具が入っている料理ってことですよね。確かね、小学校の家庭科の授業で最初に習ったのがオムレツだったと思うんですけど、あの時どうやって作るって習ったかなってね、ちょっと古い記憶を蘇らせてみました。確かね、僕が習った作り方はまずは具になるこの玉ねぎとか人参とかをねみじん切りにして、でひき肉と一緒にこうフライパンの中で炒めて、それが出来上がる頃に溶き卵を作っておいて、その溶き卵の中に炒めた具を入れて混ぜて、最後にそれを炒めて出来上がりだったんじゃないかなと思いますね。まあ、そういう手順ですからね、出来上がったものは卵の中にいろんな具が混ざった状態ってことになりますから、まあ、状態としてはね、かなこさんのお母さんが作られているオムレツと似た形になってるんじゃないかなと思うんですよね。で、炒める順番はちょっと違うというか、まあ、炒めた具と卵を外で混ぜるんじゃなくって、具を炒めたついでに卵も一緒に炒めていると、そういうことですよね。多分ですけどね、うちの母親もオムレツはかのこさんのお母さんと同じような感じで作っていたんじゃないかなと思うんですよね。で、おそらくですけど、一般的なオムレツの作り方ってそれが普通なんじゃないかなと思いますから、お母さんの私の作り方が正しいっていう主張はね、これ正しいと思いますよ。むしろですね、そのお友達の家でいただいたというその卵と具がバラバラになってるっていうか、まあ、炒めた具の上に卵が乗ってるオムレツってちょっと珍しいんじゃないかなと思いますけどね。いや、もちろん料理なんてね、それが正しいっていうものはないと思っていて、そのお友達の家のオムレツはその家ではそれがもう正しいオムレツだと思いますし、かのこさんの家のオムレツはやっぱり正しいオムレツだと僕は思っています。だって生まれてからずっとね、それを食べてきて、それがオムレツだって言われていたら、それ以外のものはやっぱり変わったものに見えると思いますからね。でもやっぱり僕はね、かのこさんのお母さんが作られているオムレツの方が普通のオムレツで、お友達の家のオムレツちょっと珍しいオムレツだと思いますけどもね。で、まあ同じような話はね、僕の場合オムライスにありますけどもね、まあ、前にも話しましたけど、僕の家ではオムライスっていうのはチャーハンを卵で包んだものだってことになっていて、まあ、これはね、僕の母が祖母から習ったオムライスなんですけど、僕は生まれてこの方、自宅でこうオムライスって言えばそれだと思っていましたし、初めてお店でオムライスを注文して食べるまで、もうオムライスってずっとその、まあ、チャーハンを卵で包んだものだと思ってましたからね。ですけど一般的にはケチャップライス、まあ、チキンライスって言われるものを卵で包んだのがオムライスだっていうことでね、お店でオムライスを注文した時に、え、これ本当にオムライスって思いましたからね。この店のオムライスなんか思ってたのと全然違うじゃんと思ってたら、 実はうちのオムライスが世間的にはこれがオムライスっていうものだったって話なんですよね。あ、でもですね、前にも言いましたけど、本当にチャーハンのオムライス美味しいですからね。ちょっと変わった料理だと皆さん思われるかもしれないんですけど、実際に食べてみたら、あ、今までオムライスって美味しいと思ってたけど、こっちの方がいいなって思ってくれる人もいるんじゃないかなと僕は思っています。まあ、よく知ってるつもりの料理をね、店で食べたりとか、お友達の家でご馳走になったりとかすると、自分の家のそれとはちょっと違うとかね、まあ、全然違うってことがあって、びっくりすることも多いんじゃないかなと思いますし、そっちの方がいいとか思ったりとかね、あ、自分の家の方がいいとか思ったりすると思うんですけど、さっきも言った通り、どの料理も食べる人によっては、まあ、それが一番美味しい料理ってことになると思いますし、まあそれでいいんじゃないかなと思いますね。まあ、よその料理ってちょっと苦手だなと思ってる人をね、ちょっと考え方を変えて、新しい文化を知るような気持ちでいただいて、しかも自分のためにわざわざこう労力をかけて作ってくれたんだってい こう感謝の気持ちで食べるのが大切なことですよね。で、自分の家の料理とかがね、こうよその家の料理とちょっと違っていたとしても、それについていつも作ってくれてるお母さんなんかにね、文句を言うっていうのは絶対にいけないことだと思いますし、もしも違っていたということを伝えるとしても、ちょっと違っていたけどやっぱりうちのが一番いいなって一言添えるのもいいんじゃないかなと僕は思いますね。かなこさんからでした。ありがとうございました。そして小森寺さんからありがとうございます。こんばんは。こんばんは。私が変な風習だなと思うのは節分の恵方巻きです。子供の頃にはそんな風習全然なくて、節分といえば豆巻きをして、その豆を年の数だけ食べるという感じだったんですが、ある時期から急に恵方巻きという文化が広まり始めて、一気に全国的に節分には恵方巻きを食べるのが当たり前みたいになりました。そんなの全然やってなかったんだけどと思ってる暇もなく、本当に節分には恵方巻きを食べるのが当たり前、しかも家で作るのではなくどこかで買ってきて食べるのが常識みたいになってしまいましたよね、というメッセージです。ありがとうございます。海苔巻きって以前は一口大にカットして食べるのが当たり前だったんですが、恵方巻きの文化が浸透してからね、こう丸々一つ食べるっていうのも、まあ、普通だっていう感じで定着してきましたよね。もちろん普段食べるときはね、大体の場合はこうスケルクとか食べるわけなんですけど、まあ、そういうときにはカットしたものを食べるんですが、恵方巻きで巻き寿司を1本食べるっていうことがものすごく一般的になったんですよね。昔テレビでね、各地のこう文化を紹介する番組っていうのを見たことがあって、その時に関西地方では節分の日に恵方巻きというものを食べますって話が出てきて、ああものすごく独特な文化だなと僕も思いましたね。でね、その時の記憶、僕すごく衝撃的だったのではっきり覚えてるんですけど、これ実際にはどうなのか分かりませんが、その番組ではね、恵方巻きを食べる時は家族全員でその年の恵方を見てわっはっはーと笑いながら食べると言ってました。でこれ子供の頃のことだったんですけどもね、本当にすごく強烈に印象に残っていて、大人になってからね、兵庫県出身の友人ができましたので、その人に関西では節分の日に家族全員で恵方を見ながらわっはっはーと笑いながら巻き寿司を1本食らうのって聞いたら、そうやね、でもな、恵方巻き食べるときは笑たらあかんねん、家族全員で黙って黙々と食べんねんと言ってました。まあ地域によっては、あるいは家庭によってね、様々あるのかも分かりませんけど、とりあえず恵方巻きってやっぱりやってるんだなってね、納得したんですよね。そんな感じでね、その他の地域には全くなかった恵方巻きの風習なんですけども、いつの頃からか商業ペースに乗って全国に普及して、今では本当に当たり前に全国でされている風習になりましたけど、本当にそれが普及する前から関西以外の地域で暮らしていた人にしてみたら、そんな風習なかったんだけどなっていう風習ですよね。まあでもそれはそれでね、楽しいものだと思いますし、別に悪い風習じゃないと思いますからいいと思うんですけど、でも本当のことを言えば僕はね、恵方巻きはやっぱり関西だけの風習であった方が面白かったんじゃないかなと思うんですよね。なんかこの頃はね、何でもかんでも全国でやるようになってしまって、こう地域ならではの特色っていうものがなくなってしまってるっていう気がして、ちょっと残念に思うんですよね。だから本来はやっぱり恵方巻きは関西の独特の風習であってほしかったなと僕は思っています。小森寺さんからでした。ありがとうございました。そしてハウスマジンさんからありがとうございます。車関係でも風習というか、昔はこうすべきみたいなことがいろいろありました。まず冬は暖気運転をしてから走らなければならないとか、エンジンを切るときは一度吹かしてから切れとかいろいろありました。あとこれは今でもやっている人もいるかもしれませんけど、シフトノブに水中荷が入っているアクリルのものに変えるのが流行ったりとかいろいろありました。時代の変化でやる人もあまりなくなったことですけど、時々エンジンを切るときに昔の癖で吹かしてしまうことはあります、というメッセージです。ありがとうございます。 車関係の風習というか常識というかね、これはこうした方がいいよって言われることって昔からいろいろありますよね。で、寒い冬場を走る前にあらかじめエンジンをかけて暖気運転をしておいた方が車が長持ちするとか、あるいは故障が減るとは言われてましたけど、これはもちろんね、ちゃんと意味があって、寒い時はエンジンオイルが硬くなっていて回りにくくなっているので、エンジンを温めるっていうよりもエンジンオイルを温めることによってエンジンオイルを適切に回してエンジンを保護するためっていうことなんですよね。でも実はこれ本当はね、あんまり意味がなくって、極端な低温時でなければエンジンオイルが回りにくくなるっていうこともありませんから、まあ、北海道とか東北とかね、ものすごく寒い地域でなければあんまり意味はないんじゃないかなっていうふうに言われてますね。ただ寒い時にね、あらかじめエンジンを温めておけば車に乗ってすぐに暖房が効くようになるわけですからね、まあ、寒いのが苦手だって人はやっぱり暖気運転はやった方がいいかもしれませんね。それからエンジンを切る時に一度吹かすっていうのはね、これマフラーの水分を切るとか、あるいはインジェクターの詰まりを取るとかね、まあ、それなりに理由があるわけなんですが、今のガソリンだと、まあ、そういう問題を発生させるような成分があんまり入ってませんからね、実はこれもあんまり意味のない風習なのかもしれませんね。ただまあ全く無意味かって言われると、さっきの暖気運転にもそれなりの意味があるっていうわけですからね、エンジンを切るときに吹かすっていうことも全く無意味であるとは言えませんね。まあ、やりたいと思う人はやればいいと思いますし、まあ、習慣になってるんだったらやればいいんじゃないかなと僕は思いますね。ただね、シフトノブの交換っていうことに関してはね、これ個人の趣味ですから別にいいとは思うんですけど、車検の項目の中にね、マニュアル車のシフトレバーには変速パターンが描かれてなければならないっていうものがありますから、もしもこう水中荷の入ったシフトレバーに交換するとしても、シフトノブのね、上部にはシフトパターンが書かれているものを選ばないとまずいかもしれませんね。まあ、水中荷ね、僕はあまりかっこいいとは思わないんですけど、まあ、オートマのものだったら別にどんなのがついてたって動かせりゃいいんですからね、問題ないですし、まあ僕は選ばないですが、選びたい人は選べばいいと思います。まあ、僕だったらアルミの削り出しのノブの方がいいかなと思うんですけどもね、あれ夏場はねすごく暑くなるからちょっと持ちにくいんですよね。ハウスマジンさんからでした。ありがとうございました。そしてレナさんからありがとうございます。トリックオアトリート、ヤギさんこんにちは。こんにちは。私の友達に北海道出身の人がいるんですが、その人は本州と北海道ではいろいろと風習が違って面白かったり戸惑ったりすると言っていました。北海道では七夕の日に子どもたちが近所の家を回ってお菓子をもらうという行事をするんだそうで、言ってみれば日本版のハロウィンみたいな感じですよね。本州ではそういう風習はありませんし、きっと自分が子どもだったら楽しかっただろうなと思いましたというメッセージです。ありがとうございます。僕もね、北海道出身の友人いますけどもね、その人からそういう話聞いたことはないですね。でその人札幌出身の人なんですけど、北海道でも地域によってやったりやらなかったりするのかなーなんてちょっと思いましたね。まあ、何しろ北海道ってすごく広いですしね。で、もともとはアイヌ民族の人たちが暮らしていたところで、明治時代以降に本州から入植者が入って開拓していった地域ですからね。もともと住んでいたこうアイヌ民族の人たち以外のこの本州からの入植者っていうのがね、かなりバラバラの地域の出身の人でね、でいろんな地域の風習が集まって北海道の風習っていうものはできていったんじゃないかなと僕は想像しますからね。まあ、そんなわけでちょっとね、面白い風習だなと思いましたので、その七夕の日に子どもたちが家々を回ってお菓子をもらって歩く風習っていうものをね、ちょっと調べてみたんですけど、どうもこの風習もともとは函館で始まったもので、一時期は北海道全土で行われていたんですが、最近はまたちょっと下火になってしまっているんだそうです。この風習ね、ろうそくもらいという風習らしくって、旧暦の7月7日もしくは新暦の8月7日に行われる祭りなんだそうで、子どもたちはろうそく出せ出せよと言いながら家々を回ってお菓子をもらっていくんだそうです。どうしてろうそくがお菓子なのかっていうとですね、これ江戸時代の後期、函館界隈では七夕の頃に街中にね、出汁と灯籠を飾る青森のねぶた祭りみたいなね、お祭りが行われていたんだそうで、その出汁とか灯籠を照らすためのろうそくを出せと言って子どもたちが家々を回ったのが始まりだからなんだそうです。でそのねぶた祭りみたいな祭りも下火になっていったわけなんですけど、子どもたちが家々を回るっていう風習は残って、子どもたちはお菓子をもらって歩くようになったんだそうです。でそのろうそく出せ出せよっていうね掛け声がね、ハロウィンのトリックオアトリートとなんかこう似てるような気がしますしね、ハロウィンとろうそくもらいってすごくよく似たお祭りっていう感じがしますよね。 さっきも言いましたけどもね、このロウソクもらいも最近ではちょっと下火になりつつあるんだそうで、北海道からも消えていってしまってる風習みたいなんですけどもね。でも地域ならではの風習とかお祭りってやっぱりすごく大切なものだと思いますしね、まあ、これからもずっと続いてくれたらいいのになぁなんてちょっと思いました。レナさんからでした。ありがとうございました。そして前半最後は一平ちゃんさんからありがとうございます。昔関西に行った時にエスカレーターの左側に立っていたらものすごく迷惑そうな顔をされて追い抜かされたことがあります。後になって関西では左ではなく右に立つのが常識だということを知って、それは悪いことをしたなと思いました。今ではエスカレーターは歩かずに立ち止まって使うのが常識になっていますので、どちらに立ってもいいんでしょうけど、あの時は後になって考えると本当に申し訳なかったと思いますし、どっかに行く時にはその地域の風習についてちゃんと調べておかなければいけないと思いました、というメッセージです。ありがとうございます。エスカレーターのどちら側に立つのが正解なのかっていう話なんですけどもね、まあ、これについては前にも話したことがありましたね。まあ、今ではねエスカレーターは歩かずに静止して乗るのが正しいっていうのがこれ一般的な常識になりつつあるんですけど、以前はね、まあ、関ヶ原から東では左に立つのが正しくって、関ヶ原からに西では右に立つのが正しいということになっていましたよね。でまあその頃にねエスカレーターは片側に偏って乗るとそちら側のローラーに負荷がかかってすり減るから、一人で乗るにしても真ん中に乗るのが正しいっていう話を僕はしたんですけど、覚えてくれてますかね。まあ、そんなわけでですね、現在ではエスカレーターでは歩いちゃいけないってことになっていて、実際によってはエスカレーターの上を歩くことによってこう罰則を受けるっていうところもありますからね、エスカレーターの上では歩かないのが基地なんですけど、だからどこに立つのがいいかって話になったら、それはやっぱり中央ですね。実はですね、僕がまだ子供だった頃って別にエスカレーターのどこに乗ろうが何も言われなかったと思うんですよね。その当時はエスカレーターの上を歩くっていうような人もそうはいなかったような覚えがありまして、僕の家ではねこの電車移動っていうものはほとんどなくっていつも車でしたからね、エスカレーターに乗るといえばスーパーとかデパートとかで階を移動するときっていう感じだったんですが、そういう場所でねこういそいそとエスカレーターの上を歩くような人って昔はねそんなにいなかったっていう感じがするんですよね。いつからでしょうかね、このエスカレーターの上を歩くのが普通になって、そういう人のために歩くスペースを確保すべきだみたいなのが一般的なこう風潮になったのはね、まあいつ頃そうなったのかわからないんですけど、まあ、とりあえず一般的にねこうどっちかに立つのが当たり前みたいになってたんですけど、今はね、まあ、せっかく歩くなとか立ち止まれっていうのが一般的な常識になったわけですから、一人でエスカレーターに乗るときには堂々と真ん中に立つのがいいんじゃないかなと僕は思っております。ただね、まあ、そのどこかに行くときにね、その地域であっても国であっても何でもそうなんですけど、そこの常識をちゃんと調べておいてそれになるべく従うようにするっていう心掛けはすごく大切なことだと思いますしね、まあ、これに関しては将来的にもずっとそうした方がいいんじゃないかなと僕は思いますね。一平ちゃんさんからでした。ありがとうございました。というところで前半のメッセージ紹介はここまでです。今ご紹介できなかったメッセージは後半でご紹介いたしますのでお楽しみに。